続いての記事は歴史文化財課による特集です。このページは今回声の広報初登場の講談師旭堂南風さんにご紹介いただこうと思います。南風さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
講談師の方に参加をいただくっていうのは今回
ね
初めてで、もうどんな風に
ちょっと思考が変わりますよ ね
なんかどんな風に読んでくださるのかなって楽しみなんですよね。私、
そうですね、まず講談知らん方の方が多いですから。
そうですよね、
はい、
私もって思ってしまったんですよね。
ほとんどの方が知りません。
なるほど、
はい、
じゃあちょっとその記事の一節だけでも、うん、講談口調でお願いするっていうのは
よかろうと言いたいところですが、
ありがとうございます、
まあ、軽くね、記事は記事で読むとして、
はい、
まあ、軽く講談の、まあ、一つのネタとしてさらりとこう一つの修羅場読みのネタを軽くやるっていう
入れてください。ありがとうございます。では南風さん、どうぞよろしくお願いいたします。
では宇治川の一番渡り、九郎義経頃は義と見たから小高いところへ押し上がりました。一番一番と叫ばれますと、この檻から水かさました宇治の早瀬も何のものかは、変本とひらめき渡る旗の手は義の竜田の花もみじ、金銀大将のまといは朝日に輝き、なぎなたたちの穂は武蔵野の尾花にことならず。なんでまだまだ続くんですけどね。
そうですか、
はい、まあ、今ちょっと早口でいきましたが、
はい、
まあ、こんな感じで。
なるほど、は
い、いろいろありますが。
そうですか、はい、なんかね、一節ね言っていただいたので、頑張ってらっしゃるんだなと思いましたけれどもね。
はい、努力の下ですから、
はい、では記事の方よろしくお願いいたします。
そうですね、日本に伝統芸能数あれど、もちろん講談もその一つではありますが、草津にも素晴らしい芸能がございます。この度草津の三夜踊りが立東市の尾杖祭りの祭礼芸能とともに、近江湖南の三夜踊りとして3月に国の重要無形民俗文化財に指定されることとなりました。草津市立東市で行われる三夜踊りは独特な囃子言葉を伴う踊りです。その構成内容から中世後期に見られる祭礼芸能の姿を今に伝え、芸能の性質の変遷の過程や地域的な特色を示す貴重な例であると認められたのでございます。その三夜踊りの特徴はというと、地域によって踊りは異なりますが、太鼓や笛などの楽器を持って踊り、その周囲を笹や扇子などの取り物を持った者が取り囲み囃子歌います。リズミカルに短い言葉を繰り返す歌詞の中に三夜れという囃子言葉があります。この踊りは室町時代の後期から近世初期にかけて全国的に流行した風流囃子物と楽器編成などが似ていることや、草津の三夜踊りの衣装の中に上京5年1688年の墨書名を持つものがあるなど古風を伝えており、芸能の変遷を示すとともに地域的な特色を有しています。草津では疫病や災いなどを追い払い五穀豊穣を祈る祭りとして始まった踊りで、毎年5月3日に市内の7地域矢倉、下笠、片岡、夏塚、品、吉田、品中で行われています。なお夏塚の三夜踊りは3年に1回、矢倉の三夜踊りは各年、その他の地域では毎年実施しています。夏塚矢倉の次回実施は令和3年でございます。以上、国の重要無形民俗文化財についての特集を終わります。この記事に関するお問い合わせは歴史文化財課電話番号077-561-2429番です。
南風さん、ありがとうございました。
お粗末でした。
さすが講談師ですね。
いえいえいえ、
広報の記事をまるで講談を聞いているように、なんだか今にもお囃子でも聞こえてきそうな雰囲気でしたよ。
ありがとうございます。
きっとね、お話のテンポがいいんでしょうね。とっても楽しめました。たまにはこうした講談バージョンでご紹介するのもいいかもしれませんね。南風さん、またよろしくお願いいたします。
はい。